皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が4月の30日ということで、もう5月になるんですね。もう寒い日はさすがになくなってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。僕の方はというとですね、初めて聞いた方には意味がわからないかもしれませんが、先週サンフランシスコに行っていたものですから無事帰国しましたというご報告ですね。で、感想はと言いますと、話すとまあ今日の配信が終わってしまうぐらい長くなるので、また別の機会でちょろちょろご報告していきたいですが、まあとにかく最高でした。何が最高かというと、いわゆるソフトウェアの面、人の面でもとても最高でしたし、ハードウェア、つまり街並みとか、サンフランシスコという環境もとても良いなという印象ですね。で、人の面で言ったら、まあやっぱり僕は、もともとサンフランシスコに行こうと思ったきっかけが、まあ自分がいつも、世話になっているですね、うちの我が社の、よしこさんという方がいらっしゃるんですが、彼女が、サンフランシスコに住んでいますので、そこで、まあ一緒に行きたかったということもありますし、あとはクライアントさん、メンバーさんが、何名かいらっしゃるので、その方々を頼りに行きたいなということがあってから、もともとサンフランシスコでやったので、それで、まあみんなで集まれた。ということもありましたし、まあ、そのつながりで勉強会もやったから、また新たなご縁というかね、出会いがあったりとか、個別にご紹介いただいた方と会ったりとかということもあってですね、そういう人の面ではとても楽しかったのは当たり前ですね、当たり前です。だけれども、環境からしてもですね、やっぱり、まあ個人的には、サンフランシスコっていうのは、やっぱりカリフォルニアですし、サンタクルーズという場所が、あってね、ちょっとサンフランシスコの市内からは遠いんですけど、そこはとてもサーフタウンになっているんですよ。で、アメリカのサーフィンの発祥の地だと言われているらしくて、有名なポイントも結構あってですね、僕もメンバーさんに連れて行ってもらいまして、サーフィンをすることができたんですよね。だからとても面白かったですし、まあ、いわゆる憧れのと言いますか、お、これがそうかというシリコンバレーをですね、テクテクと走っていただきまして、お約束ですけど、アップルの前で、イエイみたいな写真撮ったりとか、Google の前で、お、これが Google が、なんつって撮ったりとかしてですね、まあそういうのもとても興奮しましたしね。あとは、街並みもすごくですね、こう、アメリカにしては風情がある街なんですよ。まあ一回だけ行った僕がね、偉そうに言うのもなんですけれども、とても風情がありました。だから僕自身はすごく気に入ったし、アメリカってつまんねえなとか、やっぱりアジアだよ、みたいな風に思ってる方も、まあね、行ってみたらいいと思いますよ。アメリカの方からもそういう感想で合ってるよっていうか、そうじゃないのっておっしゃっていただけているので、まんざら外してないと思うんですよね。で、しかも、移民の街というか、昔から移民が入ってくる入り口の街だったみたいなので、まあ多国籍なんですよね。で、旅行者ももちろん多いからっていうのもあるみたいですけれども、中国人のね、方々のチャイナ方ももちろんあるし、イタリアンの方が集まってる、リトルイタリーみたいな街並みもあるし、もちろんジャパンタウンもあるし、タイの方もいたり、ベトナムの方もいたり、メキシカンの方もいたりとかってことがあってね、すごくこう、アメリカっぽくありそうでアメリカっぽくない感じなんですよ。だし、シリコンバレーではね、実際、僕シリコンバレーの会合みたいなことにも今度はチャレンジしたいなと思っていますが、働いてる方とかもね、ほとんどが外国から来てるような方々で優秀な人なんですって。だから、アメリカであってアメリカじゃないみたいなところがあるので、そういう人たちが集う街って理解すると、アジアの国なんかに行ってね、エキサイティングだぜって感じてる人は、同じような雰囲気をですよ、味わうことができるんじゃないかなと思うから、僕にとってはおすすめの街ですね。だからこそまた行きたいななんていうふうに思っています。で、実際まあ、勉強会の内容というのは、これからまたこのポッドキャストでシェアをしていきたい。まあ、公開収録ですから、シェアをしていきたいと思うんですけれども、僕の道中記、旅行記というのをですね、一応 Facebook にもアップしていますので、興味があれば、facebook.com/幸運の達夫とかね、漢字で幸運の達夫ってやっても Facebook で多分出てきますから、覗いていただければ面白いなぁなんていうふうに思いますね。あとは実は僕、密かに、動画も撮影してきたんですよ。これはもう時間なくて今までやってませんけど、後々僕の YouTube チャンネルの方でもアップしていきたいと思いますから、楽しみいただければなというふうに思います。で、そんなこんなで、やっぱり ミニ勉強会公開収録は相当面白いなと今回も思いました。今回はね、アメリカのことを教えてもらう機会が僕も多かったですけれども、すごく面白かったですね。で、起業してる方、してない方、起業の新人、ベテラン、全部いらっしゃっていてですね、まあ面白かったですよ。で、志も似てるんですよね。僕のポッドキャストを聞いてる中で集ってる方だから、全然違う人ってあんまり来ないんですよ。それも良い結果を生んでるんじゃないかなと思うんですよね。ですから、これからやっていく場所のね、ゆかりがある方、ゆかりがなくてもいいんですけど、ぜひぜひご参加いただければなというふうに思います。で、今回のサンフランシスコも、サンフランシスコの方がもちろん来たんだけれども、シンガポールからですね、ベトナムの勉強会にも来ていただいたシンガポールの起業家の方がですね、お一人、アメリカの商売を見つけに来るという名目で合わせて来ていただけました。だから、ベトナムで会ってた方とサンフランシスコでも会っていて、この方はシンガポールの人なのかと思うとですね、それはそれはまあ僕にとっては嬉しいし楽しいわけですよ。ですから別にその場所にいらっしゃらなくても、刺激を欲しいという意味で旅行気分でいらっしゃってもいいんじゃないかなというふうには思いますね。で、近い日付で言うと、5月18日に、新潟でやります。新潟市内でやります。これはもう場所も、取りましたし、決めていますね。で、申し込みも何人かもう受けていますので、できるだけお悩みであったりとか、躊躇している場合は、あえて申し上げますが、もう来てください。面白いですから、来てください。僕がそうしてみせましょう。ということですね。で、あまりハードル高くない回です。公開収録という言葉を使ったので、躊躇したって意見をいただいてますけど、公開収録ではないんですね。要するに録音しますけど、単純に勉強会です。勉強会であり交流会ですので、ご縁と刺激をもらいに行く会だと思っていただければ、とても良いきっかけになるんじゃないかなと思いますね。で、5月18日の土曜日午後2時からやりますので、新潟市内申し込みいただける方は、海外在住者と検索したら、僕のウェブサイトが出てきますので、そこから申し込んでください。コンテンツラボ .net というサイトですね。海外在住者と検索すると、僕のサイトが出てきますので、そこから新潟の15月18日の勉強会の申し込みはしてください。一応10名ぐらいが多分面白いマックスかなと思っていて、ベストが7、8名だと思うんですよね。だからこれぐらいになったら締め切ってしまうと思いますので、悩んでいる方も含めて、できるだけ早めにもう決断しちゃっていただければ、きっと何かが待っているというふうに思いますので、来てください。で、しかも懇親会もやりますからね、ポロッと普段聞けないお話もすることがもちろんあると思うし、僕の人となりも分かっていただけると思うので、僕はとっても楽しみにしておりますから、ぜひ日本の方はお会いしましょう。あとはまた世界各国行きますから、皆さん楽しみにしていていただければなというふうに思います。はい。ということでですね、今日のテーマに行きたいと思いますけれども、今日のテーマはですね、タイトルが、起業している人が大事にしている習慣を聞いてみるというタイトルです。長いですね、我ながらね。長い。もう一回言いましょう。起業している人が大事にしている習慣を聞いてみようというタイトルです。で、何をやるかというと、先週に引き続きですね、渋谷でやった、今月か、渋谷でやったミニ勉強会の音声のうちの一部を今日もシェアします。で、今日はですね、起業している人が大事にしている習慣というテーマの話が出たので、その話をしたいと思います。で、習慣ということだから別に物理的に儲かるビジネスって何ですかとか、ね、起業したいと思ってるんですけどとか、インターネットでどうすればいいんでしょうかということではありませんね。ありませんけど、結構大事じゃないかなと思ったので、あえて今日の配信に当ててみたんですよね。当ててみました。もともとは、ご質問としてですね、河野さん普段のね、生活で実践している習慣とか、軽い質問ですけど、ありますかというふうに、こう、場を和ますために投げかけていただいた質問なんですよね。普段やってる習慣とかあるんですかと、商売とは違ってね、あるんですかということだったことに対して僕は答えた形にはなってますけれども、できるだけですね、なんか、いや、ジムに行ってるんですよとかって、僕しか適用できないようなことを話してもしょうがないじゃないですか。あ、そうなのっていう。ね、僕の習慣聞いても歯磨き毎日してますとかいうこと聞いてもしょうがないじゃないですか。なので、 そうではなくて、できるだけですね、こう皆さんともシェアできるような共通の概念、習慣に対する僕の考え方を、紐解いてご説明したつもりなんですよね。だからそれをちょっと聞いていただきたいなと思います。もちろんその中で参加している方々、起業している方々で、ある程度成果を出した人に対して、どんな習慣を持ってますかということも僕は聞いてますから、それも答えていただいていて、ある共通のことがあるなということが分かりましたので、習慣とね、バカにするなかれと言いますか、とっても大事なエッセンスだと思うので、ぜひ聞いてほしいなというふうに思うんですよ。で、現に、やっぱり、成功者と呼ばれるような人たちとか、起業家、ね、うまく稼いだ起業家だったり、偉人の方々、偉い人ですよね。昔の偉い人のストーリーとかを聞いていくと、いかにもそれで成功したんだろうなという習慣を取り入れているケースが多いんですよ。ね、スティーブ・ジョブスだったら瞑想をよくしていたとか、福沢諭吉さんだったら、お散歩をしていたとかね、おっしゃっていましたね。で、ジムに行ってるんですよとか、読書を毎日一冊必ず読んでいますとか、なんかいろいろあるですよね。日記を書くようにしてましたとかね、目標を必ず眺めていましたとか、アファーメーションしてましたとか、いろいろあるんですけれども、やっぱり習慣というのは人生を変える起爆、爆発力というか影響力があるということは僕もそう思います。だからこそ自分でもこうあるうんちくがあるわけですけれども、でその中でじゃあお前はってことで質問されたから答えたわけですね。だけど僕だけはこうしてますよってことじゃなくて、なぜ僕がそうしているか、なぜかというと習慣というのはこういう意味があるからと思うんですよみたいな話をしています。なので前置きが長くなりましたが、何はともあれちょっと聞いてみてください。僕だけの特徴を世間話でしていることをこのね公共の場を使って聞かそうとしているわけではありません。習慣、つまり一見仕事とか商売のネタとかとか関係ないところなんだけれども、なぜそういうものが大事なのか、なぜ僕がそれをやっているのか、他の人はどうしているのかってことを話しているので、ぜひ聞いてみてください。聞いた方が早いと思いますからね。ということで、早速バトンタッチしたいと思いますので、お聞きいただければなと思います。あと何かある方いますか？はい、どうぞ。
じゃあ、ゆるい質問です。
ゆるい質問で、どうぞ。
よくこう、なんかアメリカの成功者の 85% が毎朝瞑想してるとか言うじゃないですか。
おお、初めて知りましたね。そもそもそれを。
あ、そうですか。なんかそういう話があるらしいですよ。なんかコンさんのビジネス的なお話って結構、ポッドキャストいろいろ聞かせてもらってるんですけど、なんかそういうなんか習慣だとか、
してるとき聞けよみたいな話ですね、それ。
ちょっと緩くした方がいいかなと。
冗談です。助かりますよ。習慣？
なんかこれ、いろんな成功法則があるじゃないですか。これをやった方がいいとか。
ありますね。
方法でもないとは思うんですけど、なんか、これしっくりくるなとかがあれば。
いやー、苦手ですね、僕それね、成功法則。成功法則の成功法則は多分、成功法則に書いてることを全部やることでしょうね。
なるほど。
とりあえずね、全部やることだけど、全部やったからといってうまくいくとは思わないことがコツかな。いや、嘘でしょって思いながらもやるのがコツかな気がするな。こんなこと嘘でしょと思ってた僕は全く成長しなかった気がするんですよ。例えばね、我々の先生に神社にね、お参りに行った方がいいよと言われていてもですね、行かなかったわけですよね。だけど神社にお参りに行ったんですよ、僕は。ある日からやっぱりある日から行ったんですよね。とか、あと目標を紙に書いていてもですね、全く達成できてなかったので、こんな嘘だとなるかいと思ってたけれども、やっぱり真面目に書いているんですよ、今でも。やっぱり真面目に書いてますね、言わないけど書いてたりとか、あとはこう毎日こう一応じゃないけど振り返る時間を作りましょうっていうのも、いつもできないけれども、やっぱりそんなことするんやったらもうコピー書くよとか思うじゃないですか。だけどちょっとはコーヒー飲むときにわざと本もパソコンも持っていかずにっていう時間をわざとちょっと作ってみる、思いついたときだけですよ。もうパッて開いちゃいますからね、普通に言ったら。でそういうのとかもう全部やってるかなって。だから最近流行ってるのが、こう1年ぐらい流行ってるのはやっぱスピリチュアル、スピリチュアルってね、得意な人からすると河野さん違いますよって僕しょっちゅう言われるので、こう聞いてる人もちょっとあまりクレームを入れないでほしいんですけど、ちょっと勉強していて、引き寄せであったり、有名だけども引き寄せだったりするけど、人間のその心理みたいなものだったり、
こう気持ちがどう影響するかとか、あのいうのとかもやっぱりこうやった方がいいなと、やらないでやった方がいいなということで、
じゃあもうとにかく何でもとにかく食らいついていくってことが一番
かなって。でなんかでも反面本音の僕は全部嘘だと思ってるんですよね。そんなわけないやんってこの世の中、だからやっぱり努力をしたりとか、うん、不運が全てを決めてると思ってるので、うん、努力の積み上げがあって、積み上げてるから運が良くなるタイミングって、うん、だってサイコロを100回振ったら1出る確率が上がるけど、サイコロ2回しか振らないやつは1出ないじゃないですか、うん、だけどサイコロ100回振るからこそ1が出るっていうラッキーだったり、けん玉をこう何回も、最近僕娘がけん玉やってるんだけど、何回もやるからこうあれがポッとハマるシーンを見せるわけじゃないですか。それはラッキーだけど、何回もやったからラッキーが来るので、それしかないと思ってますよ。ナンバーズ、何回数しかないと思ってるけど、でも回数をやってるってことはですね、不安になるんですよね。なんか頑張ってる自分が不安になるんですよ。なんか俺も大丈夫かな、俺も50歳になってもう大事にいちゃうわとか思う日があるじゃないですか。あるでしょ、だって
あります
よ、あるでしょ、あるんですよね。僕だってそう思うと、なんかそういう神社に行ってね、こうどうもこの頑張ってます、よろしくお願いしますみたいな、
そういう時間も、
そういう時間も大事、それでお願いしてるんじゃないですよね、やっと僕分かってきたんだけど、意味がこう頑張ってるからよろしくお願いしますよみたいな、頑張ってますからねみたいな、こう俺は大丈夫って思うことに、ああ習慣って使うのかなって。
じゃあアクセルも必要だけど、ハンドルもブレーキも必要みたいな。
必要みたいな。
全部っていう。
うまいこと言いますね。
それちょっと、
そうですね。そういうことですね。私なんかやってますか？
そうですね、いろいろやってますけど。まあ神社も行きますし、あとは、そうですね、今おっしゃったような、静かな時間を取るっていうのは必ず意識してますね。うん。だから一人でぼーっとコーヒー飲みに行ったりするってこともしますし、あとは、最近意識してるのはパソコンから離れる時間
で、ね、あ、大事大事、
もうずっと見ちゃうんで、うん、もうそれはストレス的な意味でも良くないし、視野も狭くなってくるっていうところもあると思うんで、
それもバランスなんですよね、
うん、
パソコン全く見ないやつもいますからね商売してるくせに、それもあるから、そのバランスですよね。
僕も、まあ、ちょっとこれ習慣とは離れるんですけど、去年の末とかずっと体調悪くておかしいなと思ったら、もうパソコン見るか iPhone 見るかのずっとなんかデバイスを見てたんですよ。やっぱそれまずいだろうと思って、もちろんアクセル踏み込むことも大事なんだけど、そればっかりになっちゃうと今度演奏を起こしちゃうんで、ちょっとブレーキしなきゃな、まあバランス取りながらっていう感じですけど、
いや思いますよ。あとはやっぱりその我慢みたいなことはしないようにしてますね。我慢しろと人に言っときながらも我慢してない、あのだからさっきの楽であることと楽しいのが違うから、苦労は辛いことではないって思うようにしてる、うん、辛いのは苦労では、辛い苦労はやらないでおこうと思うので、楽しい苦労だけをあえて取るようにしてますね、うん、だから例えば昔やってたけれども、まあ、ポッドキャストを毎週配信するということについては辛くないんですね。しんどいですけど、ただしんどいけど辛くない、楽しいんですよ。だけどポッドキャストのネタをね、 SEO 対策の最近のバックリンクはですねとか、今僕は実はつまらないんですよ、まあ、自分がもうなんか やり尽くしてるからってもあるかもしれないけど、あんまりこう配信しててもみんなは知りたいんだろうなと思うけれども、あんまり面白くないから やらない。それをやると疲れちゃうじゃないですか、やらない。だからインターネットビジネスでそういうことだったのかってタイトルってどこ行ったんだみたいな話を最後に変えたらどうですかって言うんですけど、維持でも変えないんですが、そういうのがたりして、うん、好きなこと、情けない話戻るけど、苦労じゃないことはちゃんとしないといけないなというか、海外に、例えば海外に行きたいのに、まあ、結構我慢をしてたんですよね、
うん、
僕は頑張るタイプ、頑張る男の子みたいな、海外はもっとね、欲しがる、なんか勝つまでは、欲しがるまで、勝つまでは、欲しがりません、勝つまではと思ってたけど、でも全然立場的に行けるし。のにで楽しい、こう海外に行こうと思ったらふわって、僕も成田のフンフンフンフンって行くだけでふわってなるんですよ、わかりますふわってなるんですよ、ああいうのなのに行ってないのはちょっとこれは よくないなと思って去年から行き始めたんですよね。一緒に中国行きましたけどね。
そうですね
あれからですよね。ああいうのしてからやっぱ業績は伸びたし、
あやっぱ状態が良くなってくるという
か、そうで、じゃあその好きなことやったから引き寄せたんではない、引き寄せたんだと思うけど、
うん、
スピリチュアルを読むからね、うん、思うんだけど引き寄せたんではないと思うんですよ。なぜかというと、うん、海外に行くから、僕のリズムがね、海外に行くから休むでしょ、
はい、
めっちゃ焦るんですよその間。
あ
もっとやんないとやばいやばい、お客さんの返事もダメだと、その要するにこう遅くなっちゃったりとか、適当に答えてしまったらいかんと、うん、もう違うでしょみたいになるから余計良くなっている。
メリハリが
つく、メリハリがつく、バンバンバンバン、その行動量が増えただけだなと思うんだけど、でも行動量を増やすときに想像できないぐらい僕働いてるんですよ実は、
うん、
寝ているの河野さんみたいな感じぐらい働いてるんだけど、それがなぜできるかって言ったら、まあ海外行くしみたいなのがある。
デッドラインが決まってるから、
決まってるから。そう、あとサーフィンとかもFacebook にはさすがにこう書かないけれども、
うん、
結構行ってるんですよね、
うん、
行ってるけど、それもサーフィン行くからとか、行ったからしょうがないって言ってもめっちゃやるんですよ仕事で、こうどんどん新しい企画とかやるのも、うん、あのやっぱりそういう精神的なものがとてもあるな、
うん、なんかこう自分の力を 100% 出し切るって簡単なようで結構難しかった
し、難しいですよ、
コンディションにもよるし、うん、もちろんモチベーションっていうのも出てくるし、
焦りとか恐怖とかねばならないみたいな、
はい、
マストみたいなのがあると、うん、やっぱり無理ですよね。
なるほど、うん、なんか精神衛生上良くないし、力も
上がってスピードも出ないから、うん、焦りとか恐怖とかねばならないみたいなことを取り除くために、やっぱりその習慣みたいなもの、
うん、そのために
やる必要かなって、目標を書くみたいな、こう例えばこうなんか、
はい、
なんか分かんないけどみんなね、でみんな一度はやったこう年収1億みたいな、こう1億かとかね、そういうのも大事だと思うし、神社に行って川崎市のこうなんでございますみたいなのも必要だしこうやっぱそうだなと、そうしないと行動が伴わないから、うん、でもスピリチュアルに得意なメンバーさんが言ってたんだけど、スピリチュアルっていうことを努力を伴わない、
うん、
楽をするというか、わがままでいいのだと勘違いする人がいるっていう指摘をしている人がいて、それもうまいこと言うなと、
うん、そうですよね。なんかこうちょっと理解間違えちゃうと、スピリチュアルやっとけば努力しないですよ、
そう
みたいな、
そう、あなたはもうそれだけで完全体です幸せを引き寄せるのですみたいな感じ。
そうであくまで力を発揮するためにそういうものが
あると僕は理解しているから使うんだけど、スピリチュアルだったらありのままの自分で知らない間になんか儲け話が転がり込んできて収入10倍みたいなのに思っちゃう人はもうただ単にサボってるというふうに僕は思う、快楽主義者、
うん、
だからあれはちょっと違うなという、そういう人いっぱいいますけどね、
そうですよ ね、 そのままの自分ってお金持ってない自分だから、そのままの自分でロックされちゃったら
そうそうそう、それはもう私の、これは私の中ではちょっとなんかね、私の波動がやりたいビジネスじゃないですとか言うんですよ。
あそうすか、本人にとってはね、切実な
もの。そういうのも見てて言い悪いじゃないんだけど、それはその人の生き方だけど、うん、なんか違う、僕の使い方は違うなとか、
違うな、
うん、なんか がむしゃらにやってクソつまんない感じなんだけど、そこにつまんなさを入れないためにスピリチュアルを使わないという、うん、スピリチュアルっていう風にやっちゃったの今ね、話ね習慣を入れる、コーヒーをゆっくり飲むみたいな、
そういう、まあ、リズム感を作っていくみたいな。
あと やったことがないことをどんどんやるってことですね。あ、それも大事ですよ。
あ、
大事、刺激、
うん、
刺激はすごい大事ですね。だから僕だって最近ワインをね、
さ
しなと思うんですよ。まあ、それはもういいか、今度で。
いや、僕ギャストでなんか
言ってたんですけど、すごいみんな好きで、ワインがものすごいアドバイスしてくれて、すごいね、もうね、4万円ぐらい買いましたよ、ワインを。
あるんですか？
そのありますよ、
自宅
飲みもしないのにいや、みんな試さないと失礼だなと思って、こう1本目飲んだら、まあいいや、今度話しますよ酸っぱーみたいなまあ、それあって、まあ、そういうのも刺激ですよね、僕にとっては。ワインって、まあ、グラスが違うんだとか、あと、ワインがみんなあんな好きだと思わなかったですね、僕。
あ、
誤解があった。ワイン好きなこといます？あ、好きですか？あれ、ハマると
本当に美味しいです。
たまんないんでしょ、ね、 だって普段ね、公開質問しますよって言っても一言も連絡をしてくれない人がワインのことだけこんな長い文章で送
ってワイン愛
がすごいと思ってワインの話した方がいいんじゃないかと思ってそういうのをねちょっと思いました。
あ、じゃあやっぱ新しい扉開けっていうのはすごく重要な
仕事、うん、だと思うんですよね、うん、
発見もあります。
発見もあるし刺激的なことっていうか、丸山さんもそれ結構感じてますね最近。
感じてますね、うん、特にその、まあ、独立してからやっぱり自宅で一人で作業してるんで、うん、あのマンネリっていうかそのモチベーションがやっぱり続かないっていうのがあって、うん、もう刺激がなんかないと、うん、何かこう前に進めなくなることとかが結構あるんですね。でそういう時にその河野さん の, あの海外勉強会、
中国ね、
そうですね、上海行ってベトナム行って、
うん、この前サンフランシスコじゃなくてロスにも行ってきました、
ね、ロスにも行ってきましたけど、はい、今までだと考えられないんですよ、その海外に行くことするとすごい抵抗あって、ただやっぱりそれを実際やってみるとあの、まあ、自分に自信がつくのもそうなんですけど、やっぱり気持ちがなんか違うんですよね。今までこうただパソコンに向かってずっと作業してた時と違ってすごくなんかやる気になってる自分がいて、うん、なんか作業もやっぱりはかどりますし、うん、すごくいい刺激ですね。
もう完全に習慣ですもんね、それね。
そうですね、なんかここに来るのもそうですし、こうやっぱり普段が常にこうこもってるんで、こう定期的にとかに出たり人と会ったりしないと、うん、ダメだなっていうのはすごく感じてます。だから無理やりでもやっぱり出るようにしてますし、うん、
そう、それは大事ですね。僕刺激は大事だと思いますね、一言で言っちゃうと。あの例えばこうね、やらなかったこと今まで、
うん、それ意識的にやるってことです
か。そうそう、それはすごい意識してます、僕昔からなんですけど、それはね、性格的にもう毛嫌いしちゃうことはやらない、だから高所恐怖症なんですよ僕。へー。お客さんのサイキックな人に言わせると過去のトラウマよそれはカルマがあるのよって言われましたけどもそのまあ、でも高いとこ嫌いなんですよ、なんか難しいことなくにして。だけどハワイに行った時に僕はスカイダイビングをしてるんですよね、あえて
空から飛んだ
んですよ。空から飛んだんですよ前に飛行機でこう登る、みんなね怖くなって人はね楽しいんですよ。で僕はもう高いとこ怖いから扉も開いてて僕一人こうもうもうバーン溢れてるんですよ。だからもうで大丈夫かってその外人のおっさんに言われて、大丈夫だとか大丈夫じゃないじゃないかみたい
な。なんでやろうと思ったんですか。
だからその刺激欲しかったから。で僕はそのサーフィンをするので仲間が結構そのサーフィン大好きみたいなやつが多くて、そいつらと喋った時にスカイダイビングっていうのは、うん、要は死ぬまでに絶対やった方がいいって言われたんです。刺激が半端ないって言われて、でビビってんじゃねえって言われたんですけど、ビビってんじゃねえって言われて、高いからもうリアルじゃないから怖くないですよって言われて、めっちゃ怖かったけど、その高いだけで。でもそれでやっぱやらないと世界が広がらない、治ると思ったんですね、高所恐怖症が。
治りました
。余計怖いですね今だって子供とジャングルジム登ったら、僕いや僕もうパパは一番上に登られないから感じで。でも刺激は大事ですね。海外だから行ってるのもありますよ、うん、まあ好きだから行ってるのもあるけど、
僕でも今までこう例えば海外行くって言ったら、その自分の中でいやそんな絶対無理だってストップかけてたんですけど、それが1回2回そういうの行った時に、こうなんか客観的に自分を見出して、なんかあこれ絶対今までだったらやんないよなとか絶対無理だよなって思った時に、あそう思ってる自分がいるって、うん、であしたらこれをやったら絶対なんか変わるだろうって思うようになってきてるんですよ。だからなんかあえてやってみようかみたいな。
だって丸山さんはね、もう聞いてる方ですけど、中国のね、上海の勉強会のベトナムも来てくれているけれども、中国の勉強会に行きませんかと言った時に、いや僕そのツアーじゃなきゃ行きませんって言ってましたもんね。
絶対無理です
海外なんて。
海外なんて飛行機に、まあ一回乗ったことあるんですけど、もう手続きも分かんないし、うん、調べもしなかったんですけどそういや絶対もう無理だ言ってましたね。
だけどね、もうベトナム行った時には一人でベトナムのタクシーのうんちゃんの家まで行って家族ぐるみで付き合ってるんですよ。3日しか行かせ
て友達とかとみんなで酒飲んでやってました。
よく行くなってますよ喋れないしね、ベトナム語も英語もすごい変わりようですよね、ものはね。
そうですね、
まあ、そこは大事かも。そこもね、またバランスなんですよね。ある程度実績が出てこないと刺激ばっかり取りに行くとやっぱり儲からないからかななんて思うんですよ。
でもなんか今聞いて結構いいレッスンかもしれないですね、その新しいことをやるっていうのは、うん、さっきのその企業のちょっとやっぱ怖い気持ちだとかが出てくるの、日常のレベルからちょっとこう練習しておくっていうのは、うん、ちょっと多分抵抗力とかもこう徐々に弱まってくるかなっていうのは思いましたけど、
それもありますよね、うん、多分ね。伊藤さんなんかやってますか、新しく刺激的なことを新しいワインを1万5000円がする
とか、あまりこういうセミナーとかで行ったことはなかったんですけど、やっぱり、まあ、ビジネスっていう意識が全然なかったので、ただ広めていくときにだんだんやっぱり、あ、これでは勝手に来てくださってたので、なんか勝手に人気があるっていうか、なんかそういう感じで思ってたんですけど、あ、そういうわけにはいかなくなってきて、だんだんやっぱりのライバルもたくさん出てきてってなってきた時に、初めてなんか、あ、ビジネスとしていっぱいやらなければ動かないんだっていうのが初めて分かったので、こういうちょっとビジネスと違うのかなって思いながら、こういうところにいろいろ参加させてもらって、それってけどさ、ビジネスだよって言われて、そうなんですかって
気づきというか、
ね、気づき、新しい気づきがある。やっぱりそういうものを、優勝物とかもそういうのを読むようになって。
あ、じゃあビジネス書読んでなかったんですね。
全く読んでなか
った、ね。まあ、こういう人って天才型なんでしょうね。
すごい。
僕が言うところの。すごいすごい。それで最近も始めた。
そうですね。最近
がね、まあ、このところに、はい。それは素晴らしいですね。いや、ありがとうございます。刺激ではないかと思いますね。うん、最後の方は。最
初
は
ダメです。キーワードが出てきます。
最初はダメですけど。あの、こもらないと、うん、刺激ばっかり求めてる人もいますから。
ああ、なるほど。
こもって刺激みたいな、
うん、やっぱバランスなんですよね、さっきのそのプレフタクセ
ル、うん、じゃないかなと思いますね。非常に良い質問でございました。
はい、ということで、今回のこのトピックの話はここで終わったわけですが、皆さんいかがでしょうか。何かね、気づきだったりとか共感を得ることができたんだったら、とっても嬉しいなというふうに思います。で、改めての、お礼になりますけれども、とにかく当日、お話の中でね、いろいろ突っ込みを入れていただいた松田さん。松田さんは、松田くんとあえて呼びましょうか。は、僕のお友達でして、当日気を使っていろいろね、突っ込みを入れていただき、とても、助かりました。この場を持ってお礼をいただいなと思いますね。あとは積極的にご参加いただいて、今日の音声の中でもいろいろね、お話を僕が無茶振りしても答えていただいているような、ご参加の方々、伊藤さん、アンナさん、アキさん、坂本さん、丸山さん、ついさんはもう感謝しかありません。本当にありがとうございました。ちょっとしばらくはね、またシェアしていきたいと思いますので、お付き合いいただければなというふうに思います。でですね、習慣の話をしましたけど、やっぱり何回も言ってますけど、僕は副業であったとしても、何であったとしてもですね、行動する。とにかく今すぐ行動しろよ。それをずっとやれよ。選んでんじゃないよ。みたいなことが一番大事だと思ってます。今でもそう思ってます。ね、海外大事ですよとか、ご縁が大事、交流とかっていうのは刺激があって面白いよということを言っていますよね。言っていますけれども、でも何はともあれ、その、やっていく、行動する、今すぐやっている、やり続けるという、やれよみたいなところがないと、何にも起こりません。何にも起こりません。だから、それは前提ですね。だけど、その、やれよみたいなことに対して、はい、やるよということを維持するために、すべてがあるんだと僕は思います。だから、僕が旅行行ってるのもそうかもしれませんね、もしかしたら。そういうことを考えると、すっきり、腹に落ちる。こういうふわふわした話が嫌いな人でも、腹に落ちるんじゃないかな、というふうに思いますね。で、ちょっとね、少しご紹介すると、今日の音声の中で、丸山さんいかがですかというふうにお話を聞いていて、お答えいただいている方がいたと思うんですが、丸山さんはですね、僕らの、会社の、僕自身が、サポートしている、コンサルティングのメンバーさんなんですね。メンバーさんです。だから、まあ、お付き合いも長いし、ああいう気軽に僕も質問しているわけだけれども、ちょろっとしかお話をされてませんが、とっても面白い商売をされてます。経歴も面白くて、副業から始めらっしゃってらっしゃったところから僕はお付き合いが始まったんですが、順番にね、最初は一つしかビジネスをされてませんでしたが、もう今では三つのビジネスを順番に立ち上げていらっしゃって、三つとも成果を出されています。で、結局我慢できなくなって、独立を果たしてですね、で、今年になったらやっぱり、会社まで、 もう作られているので、新たなまたビジネスをアメリカに行って仕掛けたりとかされているような方なんですよね。だから結構ですね、こうなんか歯を食いしばってね、アンパンを勝ち得ながら頑張りましたっていう人でもないし、逆にいきなりアメリカに行って身ぐるみ一つで頑張っていったんだよってど根性の人でもないわけです。だから結構ね、皆さんと等身大に近いんじゃないかなと。もちろんね、背景にはいろんなことが終わりだったんだと思いますよ。だけれども等身大は等身大な人ですから、共感を得れるところがたくさんあるし、イメージが湧きやすいと思うんですよ。だから丸山さんをねご紹介すると皆さん一番反応するんですね。もっと聞きたいとおっしゃるんですよね。で、その丸山さんが実は新潟の方なんです。ですから彼がいるからこそというのもあるんですが、そういうのもあって5月18日は新潟に僕は決めたんですね。まあやっぱりメンバーさんがいらっしゃるところが僕はいいですから決めたわけですよ。で、ここにいらっしゃることができれば、当日はやっぱりせっかく面白い人がいるわけだからね、僕はよく知ってるとしても皆さん知らない方がいるので、丸山さんの話を聞くという場にもしたいと思ってるんですよね。だからそういう意味で言うと、地元であんな方とご縁ができるっていうことは良いことじゃないかなというふうにも思いますので、そんな意味でもお越しいただけると面白いんじゃないかな、なんていうふうに思いますよ。ですから新潟の勉強会申し込まれる方は、なんかセールスレターみたいになってますけど、そういう意味では本当そういう意味で今言ったんですけどね、誘導する意味で言いましたけど、ぜひ来てみてください。新潟の勉強会は海外在住者と検索して出てくる僕のサイトですね、コンテンツラボ .net というところのサイドのメニューにも申し込みのフォームへのリンクがありますから、そこで、ご宣言いただければなと思います。はい。あとはですね、これ言うのは初めてかもしれませんけど、僕らのメンバーさんって聞いていただけるとわかるけど、起業していない方で商材選びをしている最中でずっとお付き合いされている方もいっぱいいるんですよね。ですからこんな雰囲気なかなかね、メンバーさんならないと感じていただけないこともありますから、そういった、中にね、入りたいと思っている方がいれば、それはそれでご相談いただければな、というふうに思います。まあ、何かね、悶々としている人にはちょうどいいかもしれませんね、いろんな意味でね。それも、別に間口がないわけではないので、ちょっと昨日聞かれたので、改めてポッドキャストで言っときますけれども、そういう間口がなんか狭いとか広いとかではないし、皆さんがね、毎月毎月なんか何十万も払っているというわけではありませんから、ぜひね、相談してみていただければなというふうに思います。はい、それでは今日は長くなりましたのでこれで終わりたいと思いますが、また感想なんかあればいただければなと思いますし、公開収録だけやってるとね、それだけばっかになっちゃいますから、また僕のオリジナルのものも配信していきたいと思いますから、行きたいなと思いますから、楽しみにしていてください。それでは、また今週も頑張っていきましょう。ありがとうございました。